お兄様、私は大学に、学校に通ってどうしてもやりたいことがありました。それは、お友達を作ることです。私は今までこの病気の体のせいで、学校に通ったことはありません。お勉強はすべて、お兄様や専属の教師の方に、教えていただいていました。同年代のお友達を持ったことがないのです。汚い軽口を言い合い、夢を語り合い、時に衝突し、お互いを高め合う。お友達とはそういう素晴らしいものだと、本の中で何度も読みました。お兄様も、よくお話ししてくださいますね。お兄様のご友人の方、部活の仲間、活躍されている同年代の事業家の方、一流モデルやデザイナー、みんな素晴らしい経歴のお兄様にふさわしいご友人たちです。私にもそのような友人が欲しいと、ずっと思っていました。初めて歩くキャンパスの中、メイドも羊の山田さんも、隣にはいません。一人で外の世界を歩くというのは、私にとって初めての経験でした。好奇心と驚き、そして少しの不安。私は自分の世界が広がったことを実感します。キャンパスの中を歩いていると、周囲の学生の皆さんが私の方を振り返り、何かを話している気がします。私がそちらを向けば、皆さんは顔を伏せるように目をそらす。なんだか、お顔も真っ赤になっていたような気もします。もしかしたら、珍しそうに周囲を見ていた私の姿が、はしたなく映ったのかもしれません。お兄様の妹として恥ずかしいです。そうして歩いていた私に、一人の男性が声をかけてくださいました。男性は、おぼつかない私の姿を見かねて、声をかけてくださったそうです。とても親切な方です。私は、その男性に新入生であること、お友達を探していることを伝えます。するとその方は、友達を作るなら、サークルに入るのがいいと。アドバイスをくださいました。サークル活動、つまり部活動のことです。そして自分はテニスサークルに所属しているから、見学に来ないか、とも言ってくださいました。テニスサークル、そう聞いて思い浮かべたのはお兄様のことです。お兄様は大会で何度も優勝されているテニスの名手。テレビ越しではありますが、みゆきは何度もその雄姿を拝見しています。そしてそのお姿を見て、私は誇らしく思うと同時に、もっとお兄様に近づきたいと、ずっと、いいえ、ごめんなさい。何でもありません。今のお話は忘れてください。私は激しい運動はできませんが、マネージャーの募集もしていると言われて、私はその方についていくことにしました。テニスサークルの会合は、講義の後に、大学から近いお店の中で行われました。これに参加するために、 お家には講義が長引くと嘘はついて、家族に嘘をつくなんて、みゆきはなんて悪い子なのでしょう。人に嘘をつくなんて、生まれて初めての経験です。いけないことだとは分かっていました。でも私は成長した証として、どうしてもそのサークルに参加してみたかったのです。ごめんなさい、お兄様。テニスサークルのその会合は、とても賑やかなものでした。皆さんお酒を飲まれて、大きな声で笑い合って。このような雰囲気も、初めての経験です。少し耳が痛かったですが。皆さんのお姿は生命力に満ち溢れていて、私にはとても眩しく映ります。どうやら私に声をかけてくださった男性は、そのサークルの代表らしく。私は上座に案内されて、他の皆さんに紹介されます。私が自己紹介をすると、皆さん、特に男性の皆さんは、とても大きな声を上げて拍手までしてくださいます。このような経験の少ない私には、それが恥ずかしく感じられましたが、歓迎してくださる心は、とても嬉しく思います。そして始まったのは、私の歓迎パーティーです。私はお紅茶をいただきましたが、お酒の匂いだけで、だんだんとのぼせてきてしまいました。何人もの方が、私に挨拶をしてくださいます。私は、それに一人一人丁寧に答えていきます。初対面の方に失礼な態度をとるわけにはいきません。お兄様の妹として、恥ずかしくない行動を心がけました。そのうちに、誰かがゲームをしようと言い、始まったのは、王様ゲームというゲームです。あら？お兄様、どうされたのですか？お兄様はご存知ですか？この王様ゲーム。私は存じなかったのですが、くじで王様を決めて、他の人にお願いをし合うという遊びみたいです。ただ、その王様の命令で、男性方が上着を脱ぎ出した時には驚きました。殿方の肌を見るなんて、お父様とお兄様以外では初めてです。私は手で顔を覆って、直視することができません。とても恥ずかしかったです。その後もゲームは続きます。それからも、今度は逆に女性たちが上着を脱いだり、皆さんで不思議な、ダンスのようなものを踊ったり、お歌を合唱したりしました。ですが目の前で、その、キスをされた時には、本当に驚きました。唇と唇を合わせてあのような、恥ずかしいこともするなんて。指の隙間からまじまじと、私は目を離すことができません。目の前で繰り広げられる信じられない光景に、その場の熱気とお酒の匂いに、私はだんだんと自分が自分でなくなるような錯覚を受けて、そして、私はある男性に、お洋服を脱ぐように言われます。人前で服を脱ぐなんて恥ずかしい。とても恥ずかしいです。でも、 王様の命令は絶対だと言われています。皆さんが守っているルールを私が乱すわけにはいきません。脱いでくださいと、その言葉が魔法のように響いて、そして私は着ていたお洋服に手をかけます。一つ一つボタンを外して、ファスナーを下ろし、その日は淡いブルーのワンピースを着ていました。ですから私が手を離しただけでストンと、お洋服は私の手を離れ床の上に落ちます。皆さんの前で私は下着姿になってしまいました。その瞬間、喧騒に包まれていた場は言葉を忘れたように静かになりました。息を呑み、ほうけたような、驚いたような表情で、何人もの方が私の体は下着姿を見つめています。何十という瞳に見つめられて、私は恥ずかしくて手で体を隠してしまいます。本当に恥ずかしかったです。やがて時が動き出したように、どこからか拍手と歓声が上がります。あまりの大きな声に、お店の方から注意を受けるほどでした。皆さん口々に私のことを褒めてくださいます。男性も女性も、私のことは美しい、こんな綺麗な体は見たことがないと、そう言ってくださいます。
皆さんの心は嬉しいのですが、
そのように褒められるのは恐縮してしまいます。美しいなんて言ってくださるのは大げさです。私は熱に浮かされたまま、全身でその視線と称賛を受け止めました。するとだんだんと頭がぼーっとした、クラクラした感覚に襲われるのです。ゲームと王様の命令は続きます。それから私も王様の命令に従っていろんなことをしました。女性とキスをしたり、男性と抱きしめ合ったり、生まれて初めてお酒も口にしました。カーッと顔中が熱くなり、ほうけた感覚が強くなっていきます。やがて気がつくと、その場にいた全員が裸になって絡み合っています。男性も女性も性器を露出させて、お互いにそれを見せ合い、こすりつけ合うのです。私には目の前の光景が信じられません。とてもいけないものを見ている、そんな気分になります。でも同時にそれは抗いがたい魅力に満ちていて、いつの間にか私はその光景をじっと見つめていました。ポンと私の肩を誰かが叩きます。それは私をこの場に招待してくれたあの人でした。その方は私の隣に座って、安心させるように抱きしめてくれます。そして私の下着に手がかかって、その時の私にはその手を振り払う力も意志もありませんでした。この先に何か気持ちのいい何かが待っている、生物としての本能がそれを知っているかのようです。下着を取られてあらわになった私の胸を男性の手が包んでいきます。少し力を込められると、その指は簡単に胸の中に沈んでいって、私はうんと恥ずかしい声を上げてしまうのです。 少しずつ、少しずつ、胸に添えられた手が、触れる範囲を広げて、力を増していきます。その度に私の声は大きく、はしたなくなってしまうのです。このような感覚は初めてでした。いいえ、眠れない夜に一人お兄様のことを思う。そのような時に、胸に感じる感覚に似ていた気がします。不安定で、ふわふわした幸福感。お酒を飲むのとも、緊張するのとも違う。不思議な感覚。気持ちいい。そう。気持ちいいのです。胸。おっぱいを揉まれると、やがて私は胸を揉まれながら、その中心、乳首も触られてしまいます。そこを触られた時の刺激はとても大きくて、頭の中が真っ白になり、ヒュッと大きな声を上げてしまいます。
このようなはしたない声を出してしまったのは初めてです。
おっぱいと乳首を刺激され、次々に声を上げる私を、たくさんの方々が注目しています。皆さんが私を見る目は乱々と輝いて、でもとても喜んでおられて、その姿に私は嬉しくなるのです。そのうち、もぞもぞと気持ちよさの中に切ない感覚が混じっていって、それを鎮めるためだと私は、最後の下着、ショーツを脱がされてしまいました。私の女性器、おまんこと呼ぶのですね。皆さんが私のおまんこを、簡単を上げて観察します。足を大きく開いたとてもはしたない格好で、裸になった私の全部を見られてしまいました。中には何か機械を使って撮影されていた方もいました。そして、私の体に再度、未知の感覚が走ります。あれは痛み?だったのでしょうか?痛いような、むずがゆいような感覚が、お腹を中心に広がっていく。思わず視線を下げると、男性のおちんちんが、私のおまんこに刺さっている、入ってしまっているのが見えました。これはお勉強で知っています。子供を作るための性行為、セックス、エッチという行為です。私はその日、会ったばかりの男性と、セックスしてしまったのです。男性のおちんちんはとても大きく、おまんこの内側から、私を刺激します。ドクドクと、自分の中に自分でない存在が収められている。その刺激がまた、私を不思議に興奮させて、でもおちんちんが動かされると、それはすぐに吹き飛ばされてしまい、強い感覚が私を襲います。今まで感じたことのない、これまで以上の激しい感覚です。ですがそれは不快な感覚ではなく、気持ちがいい。胸を揉まれ乳首を刺激された時のように、甘いしびれが体中に広がっていく感覚でした。おまんこの内側をこすられるたびに、その感覚は大きくなっていって、私は夢中になっておねだりをしていました。自分で腰を振って刺激を求め、
求められれば激しくキスを交わします。体と心が一つに溶けていく、そんな行為に夢中になってしまいました。そのうちに切ない感覚が体を登っていきます。理性がおぼろげになっていく。相手の男性も苦しそうにして、周囲にいる男性方もおちんちんを取り出してゴシゴシと一生懸命にそれをこすっています。その刺激が頂点に達すると同時に、私の体は緊張し果ててしまいました。脱力した私の体に白い何かが一斉に降りかかります。おまんこの内と外、両方に熱い塊を浴びながら、私は気を失うみたいに眠ってしまいました。30分ほど眠った後、私は目を覚ましました。私の体はきれいに清められて、お洋服も着せていただいていました。お時間が迫っていることを告げると、皆さんはまた会いたいと、またお友達を紹介してくださると約束をして、私たちは別れます。初めてできたお友達、自分で作った初めてのお友達に、私の胸はいつまでも高鳴っていました。きっとこの学校での生活は素敵なものになるだろうと、そう思えて仕方なかったのです。いかがでしたか？これが私の初めての大学生活のお話です。お兄様のように器用にこなせる私ではありませんが、これからも精一杯頑張りたいと思います。あら？お兄様？どうしたのですか？お兄様、なんだかお顔の色がすぐれないような、呼吸も苦しそう。大変、今メイドをお呼びいたします。お兄様が風邪をひかれるなんて、そんな。え？大丈夫？気にしなくていい？本当ですか？お兄様に何かあったら、みゆきは、みゆきは。はい。お体を大事になさってくださいね。お兄様はみゆきにとって大切な、とても大切な方なのですから。はい。何でしょうか、お兄様。それより、これからも毎日、こうしてお話をしてほしい？私の体験したことが聞きたい、ですか？はい、もちろんです。お兄様が望まれるのでしたら。毎日、お兄様の隣で眠れるなんて、夢のようです。みゆきは頑張ります。お兄様に、いろんなお話を聞かせられるように。大学生活は、一生懸命頑張りますね。お兄様。